はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回からバタイユという哲学者を見てきたんですけれども、前回は主にどういう人だったのかというところを見てきたんですけれども、今回からその思想の中身に入っていくというところでした。
そうですね、前回そのキーワードとして普遍経済学っていうものと、あとね、当人とか精人みたいな言葉があるよっていうのをちょっとお伝えさせていただいたと思うんですけれども、
うん、
ちょっと前回はね、全くそれが何かっていうのをお話しせずに、ちょっとバタイユのことだけを話してしまったので、はい、ちょっと今回からですね、きちんとその二つの中でも、その最初の普遍経済学って何なのみたいな、経済学ってで、言うからには学問みたいな話ではあるんですけど、体系的なものっていうよりは、こういう風な発想をしたら、普通とは違う経済のことが考えられるんじゃないかみたいな、結構そんな感じなんですよね。
はいはい。学問として考えたな。なんとなく。
学問、そう。
思想的な感じじゃなくて。
理想もそうなんだけれども、やっぱりこういう風な観点で物事を見ると、経済っていうのはこういう風に捉えられるよねとか、捉え直せるよねみたいな。
はいはいはい。
そうそうそう。
結構踏み込んで、じゃあちゃんとやってるんだね。
かなりちゃんとやってます。もちろんね、その、いわゆるマクロ経済とかみたいに、モデルがこうでとか、数式がこうでとかっていうことではないんだけど、でもそことの関わり合いもあるし、で、あとそのもう一個のね、キーワードの当人っていうものは、その、普遍経済学の、中というか、そこと密接に関わるような、重要概念という感じなんですよね。なので、今回はその普遍経済学とは、何ぞやみたいなこととか、それをなんで、バタイユが考えなきゃいけなかったのかみたいなことをちょっとお伝えして、で、次回ね、その当人って何だったのみたいな。
結構壮大な感じになるんだね。
そう。それぞれのワードで1回分ぐらいちょっとなりそうなんですけど。でもちょっとそのぐらい丁寧にね、見ていった方が面白さが伝わるかなと思うので。ちょっとそんな感じでね、今回お伝えしていきたいなというふうに思っておりますと。
はい、わかりました。
はい。で、聞いてる方もね、経済学とかっていうとさ、どっちかっていうと、さっき言ったような数学的な部分とかさ、世の中の経済がどうとか、また個々の企業がね、どうやって収益を最大化しますかみたいな、ちょっとそれは経営学に近いかもしれないんだけれども、そういうイメージをね、持つかなと思うんですよね。
そうだね。
で、ただですね、バタイユが言うところのその普遍経済学って、こういう、いわゆる僕らがイメージする経済学と全く違うんですよ。
ああ、そうなんだ。
もう全然違うものとしてちょっと話をしていくので、ちょっとそもそもその、バタイユが何を考えてとか、どういう立ち位置から出発して、そういった思想とかをちょっと発展させてたのみたいな、そういうことをね、ちょっとお伝えしていこうと思っておりますと。
わかりました。じゃあ、あんまり経済学っていう言葉に引っ張られない方がいいんだね。
そうですね、はい。
わかりました。
そう、対象は経済なんだけど、僕らが見てるものと全然違うよっていうところからちょっと始めていきたいですよ、と。で、前回ね、ちょっとお伝えした通り、バタイユがその若い頃からさ、ちょっとこう、逆説的な哲学を練り上げるみたいな、そういうこう、これまでやってきたことじゃない、歴史で積み上げられてきたことじゃないことを自分はやるんだみたいな、それが、自分の使命なんだっていうふうに感じてたよっていう話をしたと思うんですよね。で、じゃあここでその逆説的って何みたいな話なんですけど、その、これまでの哲学は理性っていうものを重視していたものを、それをひっくり返そうみたいな感じが含まれていますと。
なるほど。
要は、これまでの哲学って、過去のね、それでツラジオでもお伝えしてきたと思うんですけれども、基本的にはね、その自己とか理性っていうものがあって、それがどんな風にこう世界を正しく理解しますかとか、あらゆるものをね、根源とか根本みたいなものにたどり着きますかと、いうことをやってきたんだけど、 これって結局はその理性っていうものを使って、まあ、自然とか世の中みたいなものを、まあ、人間がある種制御できるとか、まあ、正しく扱えるようにしていきましょうね、みたいな考え方なんだよね。
うん。
だから、その、やっぱり西洋の哲学から出た科学っていうのも、まあ、ある種理性的に世の中っていうのを切り分けていくと、その、なんだろうな、物とか自然っていうのを、ある種予想通り扱えますとか。まあ、こういう風に熱を加えたら、何度で溶けますとかっていうのはまさにその自然科学だと思うんだけど、それはもう理性で物を制御するみたいな話だと思うんですよね。
はいはい。まあ、あれでもね、この前やった話からすると、必然っていうものをどんどん探していくよっていう話だよね。
そうです。うん。必然、すべてをも必然にしていきますみたいな感じで、まあ、もちろんね、そこにその神様とかさ、あとはね、関東でいうとこの物自体みたいな、まあ、要は人間の認識を超えているとか、人間の理性をある種超えているものもあるかもしれないけれども、それ逆に言うと、もうここからは扱えないけど、ここまでは扱えますみたいなものをちゃんと線引きして定義して、でも神とか物自体とかはちょっとよくわかんないけど、まあ、それ以外のものは人間にとってはちゃんと扱えますみたいな、そういう風に切り分けてることと一緒だよっていう風に思うんだよね。で、まあ、これがいわゆる王道の、まあ、西洋哲学の流れでしたと。
はいはい。ああ、なるほどね。そこの、まあ、切り分けはしてるけれども、っていう話。
そう、切り分けはしてるけど、そうです。うん。で、そんなね、時代にあってというか、まあ、流れの中でバタイユが何を考えたのかと言いますと、まあ、そもそもね、彼自身は、やっぱこう、ある種人として生けたらみんなそうと思うんだけどさ、なんか、自分の中に、いわゆるこう、なんだろう、まあ、制御できない力、まあ、すごいざっくり言うと、まあ、喜怒哀楽みたいな感情とかさ、やっぱそういう風に、こう、自分で自分を制御できないみたいな感覚って、まあ、大体あるじゃないですか。
なるほど。あると思うね。
ね。で、そこにちゃんと目を向けましょうよと。要は理性で全部扱えるとかってなんか前提にみんなしちゃってるけれども、そもそも、このなんだろうな、理性では扱えないものとか、そもそもそういう、制御できないものって世の中にとか、この人間として生きてる間にはあるじゃないかと。いうところから出発して、でこれはバタイユは、過剰とか余剰、いわゆる、多いってことだよね。っていう言葉で呼ぶんですよ。
ああ、その人間が制御できない部分のことをって
話。そうです。うん。そう。なので、結構これまでの哲学はどっちかっていうと、まあ、理性であらゆるものを制御しようというふうな流れだったのに対して、バタイユは、そもそもその制御できない過剰なものがあって、それって一体何なのっていうようなことを問いに据えて物事を考えていくんですよね。
そうなんだ。この後話すかもしれないけど、その、
はいはい、
この余剰とか過剰っていうものには、今言った喜怒哀楽っていうのは入ってる。
感情的なものは入ってるかな。
例えば、三大欲求みたいなものは、食欲、性欲。
はいはいはい。
睡眠欲か、そのあたり。
入ってるというか、まあ、それも前回ちょっとお伝えしたけど、まさにこうエロティシズムの歴史みたいな本をさ、バタイユが書いてるというふうな話をしたじゃないですか。で、ある種それも、からその性欲もやっぱりこう、なんだろうな、まさに過剰なものとして扱いうる領域なんだよね。
なるほど。ああ、じゃあ、まあ一緒か。物理、なんか三大欲求の方が物理的な感じするけど、喜怒哀楽も感情ではあるけど、まあ物理的なメカニズムみたいな同じだもんね。多分
同じ。うん。
はいはい。
そう。だからそれこそ、なんだろうな、喜びを、なんだろうな、こう、解放するっていう時に、なんだろう、何かをこう、買ってパーティーをするとかっていうこともさ、まあ結局は喜びの表現なわけじゃない？で、例えばじゃあパーティーで、普段は食べないような豪華な食事をしますって言った時に、例えば生存とか、いわゆる栄養を取るっていうことから考えたら、その食事っていうのはそこまで豪華にする必要はないんだけど、喜びを表現するために過剰な食事を取るみたいな話になってくるんだよね。 なんかわかる？
まあ、ちょっとまだそのね、このバタイユの言う過剰とか余剰っていう、
うん、
それこそ過剰とか余剰っていう言葉にもさ、もうすでにさ、うん、うちらなりの常識が入り込んでるから、
一旦
そこで後にしようって今ちょっと集中してるから。
OK です。
そこをゼロベースでそう、
バタイユを理解
していきたい。
うん。そうね。その意味では、過剰っていう言葉はね、制御できないものっていう風なぐらいの意味で今は捉えてもらった方がいいかもね。で、実際にその例として挙げてるものはいろいろあるんだけれども、
うん、
例えばね、バタイユが一番その象徴的に言ってるのが太陽なんですよ。いわゆるお日様ね、うん、お日様。
はいはい。
で、太陽ってさ、ある種こう、物理的に言うと、自分自身のその水素原子っていうものを核融合させてるのかな。で、うんうん、それをヘリウムにして、熱を出すみたいな仕組みの、まあ、星というか、ものだと思うんですけど。
はい、そうなんですね。はい。
そうなんです。はい、水素原子だと思うんですけど、要は、その、自分を破壊する、要は自分の、その、構成している水素原子っていうものを破壊して、まあ、光と熱を生み出していますよ、と。
うんうん、そうかそうか。まあ、いつかはこの、うん、そうだよね。燃料も尽きるよねっていう話だから、ね。
あ、そうそう、そうです、そうです、太陽も。うん。うん、まあ、星ってそういうもので、かつそれを、要は周りに与え続けていますよね、と。
はいはいはい。
うん。で、これも、ま、ちょっと物理の話なんだけど、なんかね、いろいろ調べてみると、その地球がね、1秒間に太陽から受けるエネルギーってものを計算できて、それがね、ちょっと一応数字だけ言うんだけど、今175兆キロワットあるんだって。
ちょっと
で、これよくわかんないじゃないですか。うん。で、今ね、その地球上で1年間に消費される電力、これが30兆キロワットらしいんですよ。
うん、ちょっと待ってね。
うん、わかんないですよ。
太陽が1秒だよね。
うん、1秒で175兆なんだけど。
1秒ね。うん。
1秒。地球上では1年間に30兆キロワットを消費されてますと。
1年間か。
1年間。
全然単位が違いすぎて。
おかしいでしょ。
へ、うん、はいはいはい。
そうそうそう。っていうぐらい太陽って、もうものすごいエネルギーを出してるんだって。
わー、感謝しないとなー。そんなすごいんだね。
そうそうそう。でしかもこれ地球が受け取るっていうだけだから当然さ、太陽はもう四方八方にエネルギーをまあ出してるわけで。
うんうんうん。
まあそれはものすごいことですよと。
そうだね。うん。
うん、で、これはまあさすがに過剰なエネルギーって言ってもやかろうみたいな話なんだよね。
まあまあ過剰でも、まあ地球ね、我々からしたら過剰だけども。
うんうん、我々からしたらね。うん。うん、
これバタイユ自体が話してるの、太陽は過剰ですぜ。うん、
まあ、太陽は過剰ですぜというよりは、ちょっと面白いんだけど、これね、29歳のバタイユさんが、太陽肛門っていう本を書いてるのね。肛門ってよりはお尻の穴のことね。
え、太陽は？この太陽？
太陽はお日様の太陽と、肛門はお尻の穴っていう本があって、もうよくわかんないでしょ、これ。よくわかんないでしょ。まあ、これね、すごい薄い本なので、もし気になった方はぜひ読んでみてほしいんですけど、読んでも絶対わかんないし、僕もよくわかってないまま話すんですけど、
うん、
あのね、この熱をさ、そういうふうに過剰に放出する太陽っていうものと、あと、食物、まあ、食べたものをさ、体の中で壊して、余分なものを出すっていう、まあ、のが、肛門っていう働きじゃないですか。
はいはいはい。
つまり、何か自分の中にあるものを壊して、余分なものを排出する、外に出すっていうものとして、太陽と肛門っていうのは近いみたいな、まあ、そういう発想があるのね。
ああ、なるほど。まあ、それはね、なんか、この話聞いた後だったら、まあ、わかるっちゃわかるけど。
そうそうそう。
だいぶ遠いところから引っ張って
きたね。だいぶ遠いでしょ。そう。っていう風に、要はその太陽っていうのはさ、もうそもそもそのいわゆる太陽神って言われるみたいに、まあいろんなさ、宗教とかのさ、まあいわゆる神様とかさ、崇高なものとして扱われてるわけだよね。
うん。
でまあ、肛門とかお尻の穴なんてさ、まあ基本的にはまあ汚いものとかさ。
いや、そうだね。
まあ、そう、ね、お食事中失礼しますみたいな感じの、うん、言葉だと思うんだけど、もうそれを結びつけて、
うん、
なんだろうな、思想に、変換させていくみたいな、もうそれ自身がやっぱバタイユの、こっちはちょっと文学的なというか、 その感覚的なやっぱ面白さになってるよねって話があるんだよね。
まあそうだ、キャッチーだもんね、確かに。
キャッチー。うん。
まあ、太陽訪問か。まあ、ベストセラーになってますとか言って言われたら、うん、読みたくなっちゃうもんね。
ちょっと読んでみたいじゃん、うん、なんかね。全然、どういうこと、どういうことみたい。うん。そう。で、ちょっとね、このあたりの文学的な面白さっていうのは、次で唐人の話をやって、ちょっと思想の話を一旦落ち着くので、
うん、うん。
その次の回でまた、そういう、バタイユの文学的な面白さとか、そういう発想の面白さとかを取り扱いたいなとは思ってるんですけど、
うん、うん。
うん。まあ、一旦ちょっと今はその哲学側の話に戻すと、まあそういうふうに、その、太陽は過剰であるみたいな風には言ってないんだけど、そういう過剰なもののモチーフとして太陽を扱ったようなこういう作品とか、まあ論文みたいなものがいろいろあるので、そういう風に、太陽っていうものをモチーフにするっていう、なんだろうな、その手がかりがバタイユにはあるっていう感じなんですよね。
うん、うん、うん。なるほど。まあ直接的にはいけなくても、あながち間違いじゃないんだね。うん、太陽っていうものを、まあ、
そうです、そうです。
まあ、象徴としてるのはね。
うん。うんうん、そういうのは間違いないし、で、結構ね、そこから、ちょっと経済に行くには遠いんだけれども、
うん。
いわゆる生物学的な話っていうのは結構バタイユもしてるんですよ。
まずはね。
そう、はいはい。まずは。そう。まあ、前回も言った通り、本当にこう、いろんなことに、話を展開してる人なので、もうなんか生物から、社会から、歴史からとかでいろいろやってるんだけれども、まあ、例えばね、こう、今お伝えしてきた通り、まずその、太陽っていうのはその過剰なエネルギーを放出しますと。うん。で、そこから出発すると、そのさ、いわゆる太陽の熱っていうものが、まあ、地球の環境にさ、影響を及ぼして、まあ、さっき兄貴もね、感謝しなきゃって言ってたけど、まあ、植物が、いわゆるその、光合成をするとかさ、まあ、それを食べて動物が、まあ、当然その、なんだろうな、エネルギーを得るとかもそうだし、
うん、
まあ、なんか人間もね、お日様の光に浴びないと、なんだっけ、ビタミン D とかがなんか出ないよみたいな話があると思うんですけど、うん、まあ、そんな風に、その、やっぱり太陽のエネルギーっていうものが元になって、まあ、地球上の生命っていうものがこう活動してるわけですよね。
うん、まあそうね。だからこそ生まれたって話だよね。うん
う
ん、
あ、そうそうそうそう。なので、まあ逆に言うと当然ね、太陽がなきゃ、まあ地球上の生命っていうのは生きていけないし、
うん、
まあそういうふうに考えると、要は僕らの、とか、地球上の生命の、いわゆる生きているっていうことの根底には、その太陽エネルギーがありますよね、と。
うん、うん、うん。
うん。で、さっき言った通り、この太陽のエネルギーっていうのは過剰さだったじゃないですか。
うん、
過剰なものが放出されるので、
うん、
で、こっからは面白いというか、バタイユの少し過激な発想なんだけど、要は、ってことは、生命の根底に太陽エネルギーがあるということは、
うん、
生命の根底に過剰さがあるということだから、
ほうほうほう、
過剰さというものが生命の本質だっていうふうに言うのね。
いきなり飛んだなぁ、だいぶ飛んだね。
ちょっとロジカル的には苦しいよね。
うん、まあでもね、うん、なんかちょっとわかる気もするね。そう言われるとね。
うん。ちょっと勢いで言えば、多分もうちょっと僕が勢いで言ったら、うん、おーってなったかもしれないけど、
うん、
そこはあえて慎重に言いました。
うんうんうん、そうだね、うん。
うん。
そうだそうだっていうのも、ちょっと飛んでるからね、ちょっと、
ね。そうね、ちょっと飛んでる。だいぶ飛んでるとは思う。うん。
うんうんうん、
で、まあまあ、ここのロジックの精緻さというよりは、
うんうん、
そういうふうに考えたら、果たして僕ら生きてるってことをどんな風に捉えるかねっていうふうなことが面白いんだよね。
ああ、そうだよね。ちょっともうすでに間も、うん、さっきのさ、過剰と太陽の話から、ここまで来て、肛、うんうん、門の話からここまで来て、はいちょっと納得しかけてるもんね、すでに。わからない。飛んでるのはわかるけど、はいはい、くっつけたくなるのも、なんだ、くっつけた時に、ああ、そうだって、ちょっと言いたく、言いかけちゃうもんね。ね。
そう。ちょっとさ、いい絵が、なんか見えそうみたいなさ、いいパズルができそうみたいな感覚あるじゃない？
うん。
ね。そう。で、どういうことを考えるかっていうと、今はその、もちろん植物とかはさ、太陽のエネルギーを受け取って、まあ、その枝とかね、伸ばして葉っぱを増やしますよと。
うんうん、
で、動物もさ、まあ、子供を産んでは増えていくし、人間もさ、その、いわゆる、ま、精子と卵子っていうところから始まって、まあ、それが、 受精卵になるとさ、そこ細胞分裂をしていって、まあ、1個とかだったね、うん、細胞が、なんちゃだっけ、なんか人間の体で言うと、60兆ぐらいの、まあ、途方もない数の、まあ、要は、細胞が集まって人間っていう生物をこう、ある種、生かせているというか、そういう活動させるわけですよね。
うん。
っていうふうに、これってさ、まあ、もちろんね、これはちょっと、事例をつまみ食いしてからあれなんだけれども、いわゆる植物が枝を伸ばして葉っぱを増やすとか、子供が増えるとか、細胞が分裂していくのって、もうどんどんどんどん過剰さが実現することだよねっていうふうにバタイユは見るんだよね。
ああ、ちょっと意外なとこに飛んだな。そうなんだね。その子孫残すみたいなのも過剰って表現するのか。
うん、そう、過剰。
すごいな、
う
ん。世の中は過剰でできていると言わんばかりの、なんか。
言ってる。だって太陽は過剰なエネルギーを出してるんだから、その過剰化さから生まれた我々も過剰なものであるっていう風な発想なんだよね。
うんうん、わあ、あらゆるものがそっか、過剰です。エネルギーという話が始まってるんだね、そうそうそう、まさに。
そうです、そうです。うん。全部過剰だと。でね、じゃあその進化論を考えた時にさ、
うん、
まあ仮にその人間っていうのが一番そのまあ仮に進化している生き物だと、ちょっとここもいろんな論点あるとは思うんだけど、
うん、
まあ生物学的には人間が一番その進化の先にいるとしたならば、
うん、
人間っていうのは最もその過剰さっていうものが凝縮されているというか、過剰さを体現している存在だっていうふうに言えるんじゃないかと。
ほうほうほう。
で、だとしたら、その人間にはその過剰さを実現する義務があるっていうふうに、バタイユは考えるんだよね。
なるほど。
はい。まあ、ここもちょっとね、ロジカルでは苦しいというかあれなんだけども、
まあ、
いわゆるその過剰さっていうものを元に世界を捉えたときに、人間っていうものはその過剰さの果てにできた、しかも一番その、まあ、完成されたというかね、一番進化している存在なのだから、その過剰さというものをある種実現しなければならない、そういう義務を負っているんだっていうふうに今考えるのも、まあまあ分からなくもないというか、そう考えても面白いねっていうぐらいはあるかなと思うんだよね。
そうだね。まあこれが哲学かと言われるとちょっと、
うん、
あのハテナはつくけれども、
うんうん、
まあね、
うん、
まあ好きがある人はちゃんとそれをあの使いましょうという話で、
うん、あ、そうですそうです、う
ん、はいはい。
で、まぁ、あ、ちょっとね、これは僕の言い方もあったと思うんだけれども、まぁ、あ、つまりね、その最初に言っていた、要はその、これまでの西洋哲学って、うん、どっちかというと、こう、理性とかね、まあ、自己っていうものから、その物事とか自然を制御しますっていう、そういうこう、ある種、まぁ、あ、抑えつけるというか、なんだろうな、あの、区分けするような感じでやってきたんだけれども、
うん、
そうじゃなくって、もう太陽みたいに、まあ、あるしね、こう、過剰さってものをほとばしらせて。
うんうん、
で、まあ、自分を破壊することで輝かすみたいな、まあ、そういうことが人間にとっては実は大事なんだぞ、みたいな。そういうイメージが、こういう過剰さとか太陽っていうものから出てくるんだよね。
なるほどね。だいぶこう、バタイユの価値観というか、ちょっと見えてきた感じがするね。う
ん、見えてきた。
だいぶ熱いね、
そうそうそう、
なんか、
うん。熱い感じなんですよ。うん。で、ここまではさ、イメージというか、まあ、それこそは小説の世界だと思うんだよね。
うんうんうん。まあ、そうだね、
うん。
なんか、
そう。
それをなんかすごく、こう、なんだろうな。学校とかでさ、講演っていうの？講演会とかに来てさ、
はいはい
はい、熱く語られたら、あ、はい、俺も過剰さ、はい、ちゃんと言葉知らせないとって思っちゃうぐらいの熱さ持ってるんだなっていうのは分かった。はいは
いはい、確かにね。うん、そう。だって、ま、ちょっとね、道徳教育みたいな話になっちゃうと思うんですけど。
まあ、自己啓発的なね、部分の理解はできるかな。
そうそうそう。で、ただね、やっぱこっからが面白いのが、要はその、うん、そういうイメージじゃなくって、ちゃんとね、現実の社会にこう適応したときに、経済っていうものにある種適応できるよねとか、そこがフィットするよねっていうのが、バタイユの、まあ、すごい独創的な感覚なんだよね。
またちょっと飛んだね。
そう。で、なんでかっていうと、
うん、
いや、バタイユに言わせるとさ、いわゆるその僕らが考えるような経済、まあ、要は、何かその投資をして新しいものを生み出してとか、まあ、お金っていうものがあって、それを、ま、物に転換し、まあ、サービスとかに転換をして売り買いをするみたいなもの。
うん、
で、 要は、制御するっていうような価値観の中で行われている経済学なんだよね。
うんうん。まあ、拡大再生産していこう、
ね。まさに、まさに。うん、うん。もっと言うと、要はその、いわゆる、例えばじゃあさ、1億円投資をしたら、やっぱ少なくとも1億5000万とか2億とか、要は、元よりも高い利益を生み出しますよね、と。
うん。
で、それが、例えば上場企業とかだと、高すぎてもダメ、低すぎてもダメみたいな。
うんうんうん。
では、ちゃんと予測を立てて、それに、マッチするような、いわゆる経済活動というか、事業活動を行う会社が、良しとされるみたいなところってあるじゃないですか。
うん、うん。
うん。っていうふうに、要はその、経済っていうものも、ある種ちゃんと制御するとか、いい感じにやるっていうことが大事っていうふうになるんだけど、
うん、うん、うん。
太陽から言わせると、それは、経済の全体の一部でしかないんだよね。
ああ、はいはい、一部。ほ
うほう。一部、そう。つまり、経済学っていうのはもっと広い考え方があるんだけれども、我々はそういう制御するっていうことに基づいた経済しか知らなくって、
うんうん、
だからそれを彼は、バタイユは限定経済学、要は一部の限定されているものですよっていうふうに呼ぶんだよね。
おー、なるほどね。
そう。で、かつ、自分自身が考えているのはもっと広いから、それを普遍経済学とか一般経済学とかっていうふうに呼びますと。
なるほど。だいぶ大風呂敷だね、うん。自分こそが一般だと、普遍だと言っちゃった
んだ、ね。そうです、そうです。普遍だと。うん、うん、うん。
自分も限定の一つとかは言わないんだ。
言わない。うん、そう、別の限定じゃなくて、もう普遍だと。これが普遍経済学ってふうな話なんだけど、
うん。そこはなんか哲学っぽいね。そうなってくると。
そう。うん、そうなんです。で、じゃあ何が足りてなかったのとか、じゃあ普遍経済学って何が違うのっていうのが、まさにさっきお伝えした過剰さって話なんだよね。
うん、うん、うん。
要は、さっきさ、ちょっとそのパーティーの話もしたけれども、まあ、実際にね、彼が挙げてるのが、いわゆるその冠婚葬祭的なイベントというか、祭事だよね。
うん。
とか、あとはね、他にその戦争とかも挙げてるし、あとね、最近のニュースに載ってたサグラダ・ファミリアの話知ってる？
わかんない、ない。
サグラダ・ファミリアってさ、要は、ずっと完成しないって言われてる建造物があって、
うん。
あれがついになんか2026年に完成しますみたいなニュースがさ、最近やったと思うんですけど、あれってなんかね、調べてみたら、1882年から作られ続けてんだって。だから今からしたら142年前か。から、なんか作られ続けてますよと。まあもちろんね、はいはいはい、ずっと、永遠続けてってよりは、なんかいろいろ訴訟問題とかな、そのお金足りないとかいろいろあってのことらしいんだけど。
うん、うん、うん。
うん。そう。で、このサグラダ・ファミリアの話とかしたんですけど、これって結局、それを作るとか、あと、いわゆる冠婚葬祭、まあ、結婚式であれ、お葬式であれ、そういうのをやるために使ったエネルギーと、そこからアウトプットされるものが基本的に釣り合わないんだっていうふうなことを考えますと。要は、その、普通のね、経済学で言えば、さっきも言った通り、当然ね、インプットしたエネルギーとかお金とかっていうものよりも、多くのアウトプットをさ、生み出すことが期待されるわけですよね。
うん。
それが分かりやすく言うと、黒字っていう話なんだけど、うん。要はさ、さっきのサグラダ・ファミリアの話を考えると、まぁ、ちょっとあれが、何が目的で作られてるのかちょっとよく分かんないんだけれども、まあ、少なくとも、その144年かけて、なんか作るほどの、なんだろうな、いわゆる合理的な価値って基本的にはないはずなんですよね。まあ、もちろんね、例えば、これスペインの多分ね、観光になってると思うから、当然ね、観光的な収益がとかさ、
うん。
まあ、向こうそれこそ作った140年以上の、なんかな、なんだろうな、こう、リターンを、国にもたらしてくれるかもしれないとかっていうのはあるかもしれないんだけれども、それはあくまでも結果であって、
うんうん、
別にそのぐらいのリターンを見越して140年かけて作ってる建物ではないはずなんですよね。
確かに、そうだね。結果論から言うと、うん、そうだね、アウトプットは大きいかもしれないけれども、
あ、そうそうそう、
収益的な、うん。確かに、目的としては、その、よし、百何十年かけて、観光資源にしていくぞっていうスタートではないはずだ。
ないはず、ないはず。うん。
うんうんうん、
だし、じゃあ少なくとも建物の基本的な価値って、まあ、要は、ね、そういう人が集まるとかさ、住むとかさ、うん、何かをそこで行うっていうことを考えたときに、
うん。
まあ、別にもっと楽な作り方あるでしょって思うじゃない。
まあ、絶対もっと合理的なというか、
ね、うん。
この、いわゆる、バタイのところの限定経済学、今の普
通の、そうそうそう。
経済学の中では、絶対非効率的だよね。うん、ファミリアはね、確かに。
そう思います。うん。
ああ、面白いね。確かに、確かに百何十年、200年近くっていうかさ、やってるとすると、うん、もう当初は違う目的で作られたものが、途中からそういう限定経済学の、あの、枠組みに取り込まれちゃったよ、みたいな話でもあるわけだよね。
うん、
結果的に、
ね。そうだね。そう思う。そうなんです。だからさっきその、ね、サグラダ・ファミリアが何のために、何を目的でっていうことがわからないって言ったんだけれども、
うん、
そもそもこの過剰さとか、普遍経済学っていうところにおいては、うん、要はその、いわゆる目的がないというか、それをやること自体が目的であるみたいなことを考えるんだよね。
うん。
例えば、お葬式とかもさ、もちろんその亡くなった人の弔いのためとか、そういうことを、なんだろう、気持ちとしてこう表現して、まあ生きてる人たちをこう慰めるためとかっていうふうなことは、まあ、もちろんこうあり得るんだけれども、やっぱそれも実はサグラダ・ファミリアと同じで、結果であって目的ではないというか。
で、あ、そうね。
うん。だってお葬式がさ、じゃあなんであの形式でやってるかってさ、
うん。
目的から考えたら別に必然性ってないじゃない。死者の死を悼むという時に、僕らはその方式しか知らないとか、うん、その方式が正しいと思うからやってるだけであって。
確かにな。家で悲しんでてもいいのか、うん、別に。
そう、そう。
はいはい。
別にね。
うん。
うん。もちろん法律的に、例えば、仮葬にしなければとかさ、こういう風に埋葬しなければとかはあるけれども、別にそれをすると本当に僕らの心が満たされるのかっていうのは、実はその前提ってないんだよね。
おー、面白い。確かに、確かに。
うん。
形式の方で理解してるかもしれない。なるほどね。
そうそうそう。うん、そう。なので、あれは実はそういう風な儀式とか、
うん、
なんだろう、そういう風に例えばお坊さんを呼んでお経をあげていただくっていうのは、別にそれによって何かが起きるというよりは、それ自体が、なんだろうな、僕らにとって、それをすることで、死者と自分が、ある種、こう、なんだろうな、関係を持てると信じているとか、そういうふうな世界の中で生きているっていうことでしかないんだよね。
そうだね。そういう価値観の中で、たまたま育ったよ、に過ぎないってことだね、
う
ん。
そうそう、そうです。
もともとをたどると、自分でそこにたどり着いたわけじゃないもんね。死を、死者を悼むとは何か、
死の関係を
どう作っていくか、で自分で考えて編み出した方法じゃないもんね、確かに。
ではない、うん、そう。
うん、
で、まあ、それが今はかなり、その、まさに、バタイのいうところの限定経済学に取り込まれちゃって、
うんうん、
じゃあ、お坊さん二人呼んだらいくらついてねするとか、
うん、
じゃあ、こういうふうに、何人呼ぶんだったらいくらですとかっていうふうになるから、かなり経済学チックなんだけど。
わ、なるほど。まあ、20、ある意味20、30で、なんかこう、
うん、
取り込まれちゃってるわけなんだ。
あ、そう。
その、
そう、
ある意味、お金かかないとしても、そう主張することで心が癒されるっていうのも、すでに何かに取り込まれてるし、
うん、
それにお金が絡まってることも、すでにもう、経済に取り込まれてるし、みたいな。
あ、まさに、まさにそういうことです。そういうことです。うん。で、もうちょっとさ、昔のこととか、あるいは、うん、僕らのさ、地元の、いわゆるキリキリっていう地域あるじゃないですか。
うんうん。まあ、父親の実家、
ね。うん。父親の実家のね。そう。の、さ、葬儀の時とかあったと思うけど、まさにこう、町中の人たちが集まって、もう、なんだろうな、お坊、お寺のところでなんかぐるぐる回るみたいなことを一回ね、兄貴と死んだとあると思うんだけど、
うん、
あれも、いわゆるその合理的にというか経済的に考えたら、別にそんなことはする必要はないですよと。うん。要は、ね、その、なんだろうな。もっと言うと、もっと昔言えば、いわゆるこう、誰かが亡くなったとか、あるいは誕生した、生まれたっていう時にはさ、みんなでこう、パーティーだとかって言って、まあ、そういわゆる豪勢な振る舞いものをするとかさ、そういうことをやってたと思うんだけれども、
うんうんうん、
いわゆるそれって、本当は目的がないというか、 その行為をすること自体が目的になってるはずなんだよね。
あ、そうなの、
うん、うん。うん。要は、あ、ごめんね。ちょっと今、バラバラ言ったと思うんだけど、もう一回ちょっとバタイユの言ってることに戻ると、
うん。
つまり、さっき言った通り、その、限定経済学では再生産とか拡大っていうものを目指すんだけれども、そういうふうな目的を持たないものが、この普遍経済学で扱われる過剰な逃避行動なんだよね。
はいはいはいはいはい。
うん。つまり、何かお葬式をすることで新しいものを生み出そうとしているわけではないじゃないですか。
あー、なるほど。あ、
うん。
ごめんごめん、そっか、そこはちょっとわかってなかったわ。確かに、その、
うんうんうん、
ね、お葬式だとかお祭りごとでさ、地域の人が集まるって、うん、絶対これ理由あるでしょ、目的あるでしょって思ってたんだけども、はい、今回の話の中で言うと、
うん、
いわゆるその、バタイユのいうところの限定経済学、今のその、
うん、
まあ、拡大再生産的な、経済、
うん、
観点からすると、
うん、
それでみんなが集まることで何かが拡大再生産されて、
うん、そう。そう
なんか終わった時になんかあの、
うん、
食べ物増えてるとか、あの、
そうそうそうそう
人が増えてるみたいなさ、そういうことはないでしょと。
そうです、そうです。うん、
まあ、せいぜいあの、トントンでしょみたいなね、
うん。そう、せいぜいトントンぐらい。
何かが生まれるっていう意味ではね。
うん。うん、
あ、
そうです。
わかりました、わかりました。そうだね。
はい。うん、うんうん。そういう意味で言うと、お祭りとかも、要は集まって、その地域の住民が、ね、なんか豊かになるから仲良くなるっていうことはあるかもしれないけれども、
うんうんうん、
それは結局集まるっていうこと自体が目的の活動なんだよね。
はいはい、なるほどなるほど、
うん、
そうだね。なんなら確かに葬式もお祭りもあの、
うんうん、
いつもは食べない豪華なお肉とかを消費しちゃってるから減ってるはずだもんね。
減ってるはず、そう。
はいはいはい。
そういうことなんです。で、これをバタイユは非生産的消費っていうふうに呼んでいて。これを通常の経済学における生産的消費っていうようなものと区別するんだよね。なんか同じ消費でもまさにそのいいお肉を食べるっていうのは非生産的なもの、要はちょっと豪華なものを食べるみたいな話で、
うん、
で生産的っていうのは、まあ、いわゆるこうなんだろうな、栄養上必要な十分なものだけ食べるみたいなものはかなり生産的消費に近いっていう、そのなんかそんな感じのイメージなんだけど、
うんうんうん。
うん。で、からこそ、さっきのお祭りとかお葬式っていうのは、やっぱりただただ集まるだけじゃなくって、そこでなんか大盤振る舞いがされるとか、お祭りでしかできない、まあ、射的とかさ、なんかくじ引きとか、そういうふうなものが演出としてあるとか、
うんうん、
いや、本来だったらさ、別に500円出して500円のものを買った方が経済的なんだけど、500円出してくじを引いて、わざわざよくわからんものを買うみたいな、そこに楽しさを覚えるっていうのは、やっぱり僕ら人間の行動としてあるし、それっていうのは、本来的な合理性からすると、非生産的消費だよねっていうふうな感じなんだよね。
なるほど。ほうほう。あ、なんとなくそうだね。バタイユのその定理か、うん。ちょっと見ていった気がするかな。はいはい。
そう。ね。だから逆に言うと、今はもうそこもかなり経済化されてるから、どんどん過剰さが減っているし、
うんうんうん、
あとやっぱりコロナ以降ね、どうしてもこう、とにかく大盤振る舞いだみたいなものってだいぶ減ってるとは思うから、
うんうんうん、
うんね、結婚式とかもやっぱどんどんね、やらないご家庭とかご家族も増えてるだろうし、
うんうんうん。
うん。でも本当はその過剰であるとか、経済的合理性を超えているっていうことに、本当は意味があるんだよっていうのが結構このバタイユ的な考え方の大事なとこなんだよね。
なるほど。ほうほうほう。
うん。で、ちょっとここまでの話をね、少しいろいろバラバラ話しちゃったので整理すると、
うん。
まあ僕らがね、普段この経済学と呼んでいる、まあ限定経済学、バタイユというところの限定経済学っていうのは、まあ基本的にはこの生産とか新しい富をやっぱり生み出す。
うんうんうん、
これを目的とした消費とか投資っていうものしか想像されませんよと。
うんうんうん。
だから逆に言うと消費っていうのが行われると必ずどこかで生産っていうのがセットで生まれてるはずなんだよね。
はいはいはい。
うん。で一方でその普遍経済学、バタイユが言うところのその過剰さの経済学っていうのは人間っていうのはその過剰なエネルギーを持っている。要は太陽のエネルギーっていうのをもらって人間っていうのを根底にも過剰さがあるから、 その過剰さっていうものを実現する義務がありますよと。
うんうん、
つまり、消費っていうものに重点が置かれて、生産っていうものがむしろこう低くなるというか、うん、要は生産のために消費をするんじゃなくっても、消費のために消費をする。そういう活動っていうものが大事なんだよっていうふうな話になるんだよね。
なるほど。
どうだろう。
そうね、ここでわーっとはちょっとなんなくて、なんだろうな、バタイユが言うとこの、この普遍経済学。うん、
はいはい。
バタイユはこれだけ、だからその限定経済学を批判してるわけではなくて、この世の中の、いわゆる経済活動だったり、人間だったりの活動を、もう説明するのに、もう限定経済学だけだと足りないよと、この普遍経済学の視点も盛り込んだ方がいいよっていうスタンスなのか、もう限定経済学もやめろと、もうあらゆるな、こう、普遍経済学的に動かすべしって言ってるのか、どっちなのか、もうただ現象を説明してるしみたいなのかな、はいはいはい、どっちなんだろう。
で、いくと前者だね。要は、普遍経済学の中に、要は生産に結びつく消費と、生産に結びつかない消費っていうのがあるよと。
うん。
で、この生産に結びつくっていうのが、みんながやってる限定経済学だから、一部でしかないよっていうふうな話だね。
ああ、じゃあそれやめろって言ってるわけじゃないんだ、別に。
やめろって言ってるわけではない、全然。うん。
なるほど、なるほど。ほうほうほう。
うん。それやめろっていうのは明らかに、なんだろう、おかしいというか、別に、なんだろうな。自然の中で、やっぱり、人間が物を生み出すってことももちろんあるから、ただそれだけだと、大事なものが欠けちゃうよね、とか、それだけで人間のことって本当に、人間とかそう生き物のことって、全然説明できないよね、っていうふうな話だね。うんうん、
なるほど、なるほど。ちょっと見えてきたりします。だから、バタインが言ってるのは、そういった限定経済学的な、その、まず生産ありきだね。生産、投資、生産ありきで、それを消費させる、ないし消費することでどんどん拡大していくっていうのは、今日ハヤトが言ってくれた、例えばお葬式とかを、お金を払ってありがたがる。
はいはい、
で、それで、癒されたわーって思ってるのと、実は同じことで、そういった価値観をただ享受してるというか、ちょっとあんたたちも取り込まれちゃってるよと。人間っていうのは本来そういうもんじゃなくて、その葬式だったりとか、さっきのお祭りにしても、もともと当初、その拡大再生産的な、お祭りやってなんかやるっていうとこじゃない、その別のというか、なんか目的があったでしょと。でそれを、そういったものすら、例えばもうお金に全部取り込まれちゃって、お金を払うことでなんか楽しいと思わされてるかもしれないんだけれども、あんたら元々違ったでしょと。祭りしたくてしてたんでしょと。
そうそうそう。
まあ、ある意味その、普通の経済的なところに取り込まれている、例えば美味しいもの、まあ、スーパーで美味しいものを買って食べるとか、豪華なレストランに行く、みたいなものも、実はその派生で、もっと、その、人間が本来持ってるその太陽の過剰から生まれた生命が持っているだろう過剰的なエネルギーのものを、それは消費であると。だからそういったその、なんだろうな、押し着せの、誰かが生産してくれたものを消費するっていう押し着せのものじゃなくて、もっと根本的な消費っていう欲求を、お前らちゃんと、本能的に満たせよと。みたいな、そういう熱さがある
のか。はいはいはい。そうだね。まあ、それを本能的に満たすのは良いみたいな話ではないんだけれども、そこまでは言わないんだけど、でも、まあ、普通に読むと確かにそっちを進めているというか、その方が良くねっていうふうに読めるかなとは思いますと。うん。
はいはい、
あくまでも、バタイユはその思想家として、そもそも西洋哲学っていうのは理性による制御っていうところに始まっているものを、その過剰さとか理性で扱えないものがあるっていうふうに考えたら、こんなにいろんなことが考えられるねっていうようなところから出発しているから、でそこに対して、ああせよこうせよっていうのはそんなにないんだよね。
へえ、あ、そうなんだ。
本を読んでる限りではね、もう私生活とかではわかんないけど、うん。
なるほど。さっきの例えば、喜怒哀楽のコントロールみたいな、
はい、
そういう話はしてんのかな、バタイユは。
コントロールとかまではしてないんだけど、さっきのさ、
うん、
それこそ性欲みたいな話があったじゃない。
うん、
だから、例えば性欲っていうのはもう、いわゆる、その、なんだろうな、要は、異常な性行動とかってのがありますと。
うんうんうん、
いや例えばさ、あの、時々ニュースっていうかなんか、ネットの記事とかであるけれども、なんかこう、なんだ、木に対して欲情しますとかさ、
うんうんうんうん、
なんか、車に対して欲情しますみたいな人がいたときに、
うんうんうん、
やっぱりそれってちょっと普通の、なんだろうな、普通っていうか一般的な感覚からすると、ちょっとやっぱりずれてると思っちゃうと思うんだよね。
うん、うん
うん。で、それはなんでかっていうと結局、いわゆる性欲っていうのは人間、例えば人間に対して抱くものですとか、いわゆる子供とか子孫を残すっていうために人間育ってるものですとかってのがあるんだけど、
うんうんうん、
それはあくまでも生産を目的とした性欲になっちゃうんだ、やっぱり。じゃなくて、その、とか別に自動車っていうのもありじゃないかと、そういう、欲求の持ち方っていうのも人間には全然あるし、
うん、
それを、なんだろうな、満たすっていうことも、その過剰な人間のあり方としてはありだよね、みたいな。
へぇー。
そういうふうな感覚はあって、だから文学の方では、バタイユは結構、いわゆるグロとかエロとか、
はいはいはいはい、
なんだろうな、ちょっとそういう方にやっぱり親和性が高いんだよね。
あー、そうなんだ。じゃあ、
うん。
なるほど。まあ、さっき太陽光もみたいな話になったけども、
うん。うん、
自分の中の何かを消化して外にアウトプットする発散する。で、それが今言った性欲だった場合に、
うん、
その過剰なものとして出てきたものの、
うん、
こう先ってものは結構その、うん、バタイユに関してはだいぶ緩いんだね。
緩い、うん。緩い。
制限設けてないんだ、バタイユは。
まあそうだね、うん。だから全然、そう。だからね、まあ、そこから社会の話だとちょっとこの後また話すんだけれども、
うん、
その上でどういう社会がいいかって話はちょっとまた別としてあるんだけど。
なるほど。ほうほうほう。
うん。あるんだけれども、じゃあ例えばさ、まあ、これはちょっと今僕が思ったこととして、いわゆるその、快楽殺人者みたいな人がいますと。
うん。
例えば人を殺すことでしか喜びを得られませんとなった時に、
うん。
道徳的にどうかとかを置いといて、
うん。
その人の過剰さが、人を殺すということで現れるということ自体には別にいいも悪いもないんだよね。
ああ、そっか、一旦価値観抜きにして、そっかそっか、その現象をね、うん、過剰っていうものをどう表現するか。
そう。
っていうか、うん、逆だな、この世の中に現れている、そういったものを、
うん、
例えば限定経済学的な観点から表現するのは無理があって、
う
んうんバタユの普遍経済学、まあ、今回ちょっと経済学って話で、
うん、
社会的な話はちょっとまあ聞いてないから、そこで、だけで表現するとすると、
うんねうん、
その、世の中に現れている、例えばまあそういった、まあこれ経済じゃないけど、快楽殺人みたいなもの、現象が起きた時の説明の内容として、その、よくわかんない怖いじゃなくて、人間の過剰なものが現れた結果としての一つ、みたいな。
うん。うん。
表現されうるよと。以上、うん、みたいな。いいも悪いも一旦置いといてね。そこはちょっと別の話でね、と。
うん。
はいはいはい。
そう。で、このスタンス実はめちゃめちゃ大事で、なぜかっていうと、
うん、
これを、いわゆる限定経済学的に捉えると、要は、それはもう、狂った人であって、理性のない人間であるから、精神病院閉じ込めてしまうってなるんだよね。
うん、まあ、そうだね。
うん。
おかしいな。
すると、
そう。損失しかない行動みたいなね。
なっちゃうじゃん。うん。
うん、
そうすると今度は、じゃあその精神病院に払っている国の医療費がみたいになって、経済の話に結局また戻ってくるんですよ。
うんうんうん。
あとその人を生かすか殺すかみたいな、またそういう結構過激な話になっちゃって。
うん。
なので、結局人間一人の命も経済に回収されちゃうんだけど。
うん。
バタイユの言うような感覚で言うと、そもそもそういうふうな人間というのはいるし、それは過剰さの発露の一つであると。
うんうん、
じゃあそこに対してどう扱うかっていうことが、全然その限定経済学とは違う発想ができるはずなんだよね。
うん。
っていうふうな意味で、ちょっと今、その、 ハイラックス自転車みたいな、そういう極端な例を出したからあれなんだけど、
うんうん、
その、いわゆる、その、普遍経済学はこうだというよりは、今日の時点では、そういうふうな考え方をしたときに、さっきのお葬式とかもそうなんだけど、やっぱり僕らが当たり前だと思ってるとか、何の疑いもなくやってることっていうのは結構違うかもね、みたいな。
うんうんうん
う
ん、
そういう感覚までは、なんか持っていただけるんじゃないかと思うんですよね。
うん、いやそうだね。なんか、うん。
うん。うん。
ね、お葬式も今はサービス業な感じだけれども、
うん。
やっぱ根本から行くと違いよねっていうね。
そうそうそう。
お祭りとかも、もちろん地域の祭りとか、うん、さっきの地域の観光総裁とかは、ね、再生産伴わないけれども、
うん。
今日のサグラダ・ファミリアの例みたいに、例えばねぶた祭りとか、
うん。
ああいうのはもう完全に経済に取り込まれた観光資源として収益を生んでるわけで、ね、みたいな。
うん、うん。
ただもともとどうだったのみたいなところまで行くと、うん、いいね。
そう。
なんかそこをなんかフラットに見る感覚って、ないかも、うん。全くなかったかも。
そうだよね。そう。
特に、
ね、
なんなら、うん、全部お金で換算したくなっちゃうもんね、うん。
そうね。やっぱりさ、経済効果がとかさ、これ何万人来ていくら落としたみたいな話になっちゃうじゃん。
ねえ、まあ、でただ一方でやっぱりね、うん、例えば地域活動だったり、まあお祭りだとかさ、うん、お金だけでは換算できない、そのソーシャルインパクト的な話も出てきたわけで、うん、そういったものとのつながりみたいな、そこも確かにね、うん、めちゃくちゃ、もどかしい部分であると思うから、うん、お金では換算できないけど、めちゃくちゃインパクトあるのに、みたいなのって、ね、
うんうんうんうん、
あるから、そういうのとまた、こう、親和性が高かったりすると面白いかな、とは個人的には。
そうだね。
感じてるかな。
うん。うん、なんかそう、それはまさに限定経済学では扱えないものを、普遍経済学で扱おうっていう風な話になるし、またちょっとこれも、少し、ダークな例ではあるんだけど、
うん、
岸和田ってさ、大阪の岸和田にさ、だんじり祭りってあるの知ってる？
うんうん。テレビとかで見たこと
ある、ね。うん。あ、そうそうそう。で、あれってなんかね、岸和田出身の人とかに聞いたんだけど、結構ね、うん、年に一人ぐらいなんか亡くなってるらしいんだよね、お祭りで。
うんうんうん、うん。
そう。でも続けるのよ。
うん。
で、あれって普通に考えたらさ、要は合理的に考えたら、もう、死ぬしかないというか、そのお祭りで死ぬなんてみたいな発想になるじゃない。
まあ、しかもこのコンプラの世の中
ね。うん、これ世の中でね、そう。うん、やっぱり現地の人からしたらもうそれがもう当然というか、
うんうん
う
ん、
そういうことは起きるし別にそれで良いみたいな感じらしくって。
はいはいはい。
その感覚は同じ日本人の同じ関西に住んでる僕から、まあ僕は東北の人間だけど生まれはね。
うんうん、
でもやっぱりこの現代に起きる人間ですら結構ね絶望的に違うなって思ったのね。
うんうんうんうん、
人が死ぬお祭りが当たり前に行われてるんだよ。やばくない？だから冷静に考えたら。
そうね。だいぶ確率があるっていうね、その、事故が起こる、ね、
うん。そう、うん。そう。それでよしって、結構、その、なんだろうな、合理的とか、なんだろうな、普通に理性で考えたらやっぱり人が死なないようにやろうってなっちゃうんだけど、
うん、
それでよしするのは、まさにこう、普遍経済学的かというか、まあ、バタイゲ的な価値観だなって僕は思うわけなんだよね。
まあ、そういうのは世の中にいっぱいあるだろうな。だって、ハヤト、ほら、高校でさ、
はい、ああ
。ハヤトの時って棒倒しあった運動会。
あったよ、あったあった。
あった。うん、今あるか知らないけどさ、う
ん、はいはい。
とか、あと、騎馬戦とかもあったけどさ、
はいはい、はい。
毎年のように怪我人だったり、
骨折者出てたじゃん。怪我人出るやつね。はい。確かに、ね、一緒だね、一緒一緒。うん。
それ今さ、PTA からさ、大ブーイングなんじゃないの、子供の、毎年骨折者出るようなさ、運動会って、はいはいはい、ある意味、あるのみたいな。
確かに。絶対救急車来てたもんね、毎年ね。
身近な例として思うよね。
ああ、一緒ですわ。全然僕も一緒でしたわ。そういうもんだと思ってたもん
ね。特に痛くなかったでしょ。うん、なんならね、こっちがやらなきゃやられるみたいなさ。
そうね。
熱くなってたでしょ。うん、練習もしたし。
飛び蹴りとかね、そうそう。うん、僕は支える側だったけど、飛び蹴りとかしてたもんね、普通にね。
うん、うん。
確かにだわ。
あると思うよ、多分。
ありますね、そう。だからやっぱそれちょっとね、うん、伝統的なのとか、まあ、言ったら野蛮って言われがちなもの、
うん、
他に、やっぱこのあたりは潜んでるね。
うんうんうん。だったり伝統だね。
伝統だね。
こうあるべしっていう価値観には結構染まりやすいし、 やっぱね、そういう犠牲があったとしても、やっぱ勝つことの勝者の方に光が当たりやすいというか。ああ、いや、
そうだね。
そこ広がることの方が大事みたいなね。
確かに。いや、すいません、貴重な皆さん。全然僕も一緒でしたわ。
はい、難しいよ ね。だから、特定のね、コミュニティというかさ、共同体の中で、これこそはかっこいいとか、これこそは絶対だっていう伝統的な価値観だったりとか、もしくは伝統的じゃなくても強力なね、共通認識の価値観になると、とてもやっぱ難しいよね。自分もそれに、憧れちゃう部分もあるし。
いやそうなんだよね。
じゃあそれから逃げ出したらどうなるかって、骨折するよりも多分ひどい仕打ちが今後待ってるからね。
間違いないね。そうね。だからね、そのね、高校あったら3年間ね、その学校に居場所がなくなるとかって、確かにあり得る、ありえかねないもんな。
そこの活躍がヒエラルキーに決まっちゃったりね、学校のスクール、カースとか。
いや、あるある。まさにそこにつながるんだけど、さっきさ、社会の話をしたと思うんだけど、で、今ね、まさにそこ学校とかさ、そういう地域の話をしたと思うんだけど、この非生産的な消費、で、実はその共同体とか社会っていうものと密接につながってるんですよっていう風な話が、バタイユは必然的に出てくるって言ってるんですよ。
へぇー、そうなんだ。
そう。で、これってなぜかっていうと、じゃあ例えばさ、仮に僕が一人で、なんか過剰性を実現する。例えばさ、ストレス発散しようと思って海で叫ぶみたいなことをしたとしても、別に世の中に何かが起きるわけじゃないじゃないですか。つまりこれは、まさにこう発散であって消費ではないよと。
ほう、へえ、そうなんだ。
うん。で、やっぱり複数人のその過剰さみたいなものが合わさって、凝縮して、それが一気に放出することで初めて、世の中で過剰さが消費されるってことが起きるんですと。
へえ、はいはいはい。
うん。さっき言った運動会の騎馬戦しかり、お祭りしかり、まるお葬式とか結婚式でもいいんだけど、それって個人的なことなんだけど、やっぱりその人を呼んでやるとか地域と一緒にやるからこそ、そういう風な消費、というよりはその生産に結びつかない消費が行われてくるし、その儀式を行うことで、いわゆるこの体感とか共同体的な絆とか、あるいは内と外みたいな感覚っていうのが出てきますと。
うわぁ、面白いね。そっか、その発散っていう概念、どう消費が違うんだっていうのが出てきたことで、なんか一気にこうバタイユの
そう。
深みが増すね、なんか。
そうなんですよ。そう。だから、やっぱりこう、それを一人じゃなくって複数人でやることがめちゃめちゃ大事で。で、かつ日頃はさ、やっぱりつつましくさ、なんかね、もうあるもので生きてとかさ、別にね、贅沢せずに暮らしてるっていう人が、その、たまたま、その儀式の時には、やっぱりもう、大盤振る舞いをするとか、やっぱりそのパーティーの時には、高いものを食べるみたいなことをした時に、やっぱり今日は特別な日なんだっていうことで絆ができるとか、やっぱりその、ある種死をも恐れないことをやってる我々っていうのは、我々として、この地域に生きる者たちなんだっていうふうな結束が強まるみたいな、
強まるね。
そういうことにつながるっていうのが、この普遍経済学から出てくる社会学的な視点なんだよね。
わー、大丈夫？なんか次回話すことなくなんない？大丈夫？
いっぱいあるのよ、それが。
あるんだ。結構踏み込んだのかなと思ったら。なるほど。あー、そう。なんかこの後輩になってきて、だいぶ、そっか、いや、なんか、その経済の話が、なんか、この社会的な方への振りみたいな感じはね、だいぶなんか熱くなってきてるの
か。そう。出してきた。そう。つながってるのは全部その過剰さっていうところから始まって、太陽とかね、生命とかって言ったけど、そこは生物学から経済になって社会になるっていう、そこが全部つながってるっていうのが、バタイユのめちゃめちゃ面白いところなんだよね。
まあ、楽しみになってきた、より。
はい。
なるほどね。はいはい。
うん。そうなんです。まあ、なので、そのね、今回で、その、普遍経済学ってそもそも何なのみたいなこととか、どういうことを言おうとしろって話はなんとなく伝わったかなと思うんですけれども。で、次回その当人の話をするんですけど、それがまさに今言った、その生産につながらない消費とか、その目的のない消費、いわゆる消費のための非生産的な消費のことを、ある種当人っていう言葉で表してるっていうふうな感じなんだよね。
ああ、 なるほど。あ、やっとここまで来て、はい、そっかそっか、ね、はい。さっき、今回のまとめみたいな感じで、
うん。
バタイユが、消費のための商品が大事ってこと分かったでしょ、うん、みたいな、ハヤト雰囲気出した時に全然分かってなかったんだけど。うん、
はい、はい、はい。
うん。なんとなく見えてきたかな。なるほどね。
そう、そう、そう。うん、そうすいませんね。いつもね、やっと一回やってなんとなく、ぼやり見えてきたっていう感じで、本当申し訳ないんですけれども。
ちょっと懐かしい感覚だね。
ちょっとこのぐらいかかるんですよ、やっぱり。うん。
うん、
多分。なので、今回は、限定経済学じゃないや。普遍経済学とは何かっていう話を大枠して、で次にその、キー概念である、その消費のための消費としての投人っていう言葉を説明しますと。これで、だいぶそのバタイユが言おうとしていることとか、バタイユが結局何がすごいのかっていうことが伝わってくるんじゃないかと思うので、ちょっとですね、また次回も楽しみにして、一緒に聞いていただけるとめちゃめちゃ嬉しいなと思っているというふうな感じですね。
はい。では、熱くなってきたところで、次回も楽しんでいきたいと思いそうで、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。